そんなことでですね、エクスペリアを買ってしまいましたですよ。ねえ、これね、すごいね。うん。まあね、今回はエクスペリアの話とかをいろいろしていこうかなと思うんですが、まあね、いろいろ喋りたいのは山々なんだけども、まあ私もね、このエクスペリア買ってまだ4日か5日ぐらいしか経ってないので、あんまりね、語れるところもないし、さほどこういうものにも詳しくないんで、面白い話ができるかどうかはわからないんですが、まあとりあえず、お聞きいただけたらなと。私とエクスペリアさんののろけ話とかをね、できると思うので、まあ、またいつも通り、ね、またどうだろうね、なんか別の話もするかもしれないけれども、10何分か20分ぐらいかわからないですが、どうぞお付き合いくださいませ。はい、サクでございますが、ね、このエクスペリア、まずね、スマートフォンが何かっちゅう話ですわな。ケイシワギさんがわからないと言っておったので、ここで説明しようと思うんですが、今ね、ウィキペディア見たところ、まあ、見てみると、スマートフォンは携帯電話と、携帯電話 PHS と、携帯情報端末、PDA を融合させた携帯端末ということで、通常の音声通話や携帯電話 PHS 単独で使用可能な通信機能だけでなく、本格的なネットワーク機能 PDA が得意とするスケジュール、個人情報の管理など多種多様な機能を持つと。まあそんな感じでございます。まあこれで大体わかるよね。まあイメージするところは、まあほとんど PC と同じような感じですよっていうところですかね。で、あと、ね、ブラウザー持ってますから、こう、ウェブブラウジングが楽になるっていうのと、まあ、あとね、その、さっきも書いてあった、なんだっけ、スケジュールとか、情報の管理とかも、だいぶしやすいようにはなってますね。まだあんまり いじれてないんで、そこら辺はね、あんまり私は使ってないんですが、うん、でもこれはなかなかすごいですよ。本当に使いこなせたら、めちゃくちゃ、もう本当手放せないぐらいになりそうだな、というのを思ってます。まあね、スマートフォンで有名なのは、やっぱり、iPhone ですかね、Apple の。ね、あれはやっぱりいいというのを聞くんですが、ソフトバンクから出てるやつね。本当はね、iPhone でもいいんだけど、まあ私がもともと使ってるのがドコモの携帯ということで。あとね、普通の、いわゆるガラケーと呼ばれる、普通の携帯ですね。それと使い分けるっていうか、ドコモの場合は、そのシムカードを、フォーマカードを抜き替えれば、ね、なんて言ったらいいんだろう、昔の機種でも使えるっていうのがありますんで、それを使いたくてね、やっぱりこれにしました。うん。iPhone はね、そう、iPhone、基本的に、Xperia より、今のところ iPhone の方が優れてるとは思うんですよ。動作のサクサク感とかね。基本的にちょっとね、Xperia はもっさり感がある。ところがあるような気がしないでもないという感じ。まあ、iPhone あんまり触ったことないからわかんないんですけど、まあちょっとね、もたつく部分がなきにしもあらずかな程度なんで、まあ、さほどストレスに感じることはないと思うんですけど、ね、iPhone はね、その電池がね、取り外しができないっていうのが一番私にとって難点でして、まあ、Xperia は普通の携帯と同じで、この背面のカバーをパカッと外してやると、ちゃんと電池が脱着できるようになるんですが、ね、iPhone がそれがないということで、うん、まあ、で、あと、なんだっけ、Android っていうのかな。で、それを、なんだろう、まあ、Android っていうのは、なんだ、なんて言うの、Android っていうのは、まあ、いわゆる、パソコンでいうところの Windows 的な、OS とは違うか、まあ、なんか、よくわかんないけど、そういうのがあってですね。ま、そこら辺は察してください。まあ、それで、なんか、いろいろアプリを動かしたり、みたいな感じになってるんで、確か Google が、なんか、中心になってるとかなんとかいうのを聞いたんですが、まあまあ、その辺はちょっとよくわからないので置いときますけれども。で、まああとね、このスマートフォンで楽しいというか、まあここが一番メインだっていうところなのが、こういろいろね、アプリ、さっきも言ったけど、アプリとかを入れてって、こう、なんだろうね、機能を増やしていくっていうのかな。まあその、ある程度普通の携帯電話ってできることって限られてるじゃないですか。例えばメールとか電話とか、まあ、あとカメラで写真撮ったり動画撮ったり、 あと音楽再生をしたりとか、まあ、そこら辺はね、携帯によっていろいろそういうのが機能があるんですけれども、スマートフォンに関してはそういうアプリっていうものを入れればですね、こう機能が増えると、まあ本当にパソコンみたいなもんですよね。パソコンってこう買った時点ではあんまりね、なんかソフトとかが入ってなくて、まあできることも限られるんですけど、まあ自分でこうインターネットつないでいろんな便利なものをこうダウンロードして使ったりとか、それかまあね、あのパソコンショップとかで何かしらのソフトを買ってきて入れると、まあまた新しい機能が使えるっていうことになって、まあ大体そんな感じです。 Xperia もね、今私が一番いいなって思ったのが FTP のクライアントがありましてですね、それを使うと、そのまあ日記にも書いたんですけれども、あの Xperia から直接ネットワークに自分がやってるね、私はジオシティーズのレンタルサーバーを使ってるんですが、そこに直接ファイルをアップロードできるということで、しかもね、ちゃんとその FTP のサーバーに自分がアップロードしてあるファイルはダウンロードもできるってことなので、だから本当にパソコンと、まあ基本的にパソコンと Xperia をつなげば、もちろんデータの交換はできるんですけど、アップロードすれば一時つなぐ手間も省けるということで、まあね、あまり大きいサイズのものはできないんですけど、こう音楽だとか写真だとかはそういうのをやると手早くできるので、すごい便利です。はい。それとかね、あとね、いろいろ、ね、結構 Xperia ユーザーが多いみたいで、Twitter の方とかでもね。だから結構いいアプリとか教えてもらってって、じゃあちょっといじってみますか、今。今ね、充電しているところなんで、あんまり触りたくはないんですけど。そうそう、まず Xperia 買う決め手になったのが、SP モードっていうのが始まったんですよ、ドコモ。ドコモで。で、それを使うとですね、それを使うっていうか、契約を結ぶと、その Xperia を使っても、i モードアドレス、まあ、いわゆるなんとかなんとか、@docomo.ne.jp っていうアドレスが使えるようになるということなので、まあ、そこに惹かれてやっぱ使いました。もともとね、なんかできなかったみたいなんで、だから本当になんだろうね、ビジネスマン向けというか、そういうところがあったみたいです。まあ、ただね、SP モードっていうのができたのが最近で、ちょっとね、メールソフトが使いにくかったりするんで、そうそう、メールソフトですら変えれますからね。うん。あ、そう、メールソフトも変えれる上に、あと、こう、文字を入力、まあ、これ、なんて言ったらいいんだろう。こう、タッチパネルじゃないですか。Xperia って見ての通りね。だから、その文字入力もそのタッチパネルでやるんですけれども、その形式を変えるアプリすらあるので、本当に1から全部ひっくり返せるような感じになってます。あれですよ、待ち受け画面ですら変えれますからね。いわゆる普通の携帯電話でいうところの待ち受け画面って、こう、表示されて時計がどの位置にあってとか、そういうのがほぼ決まってるじゃないですか。まあ、変えれるっちゃ変えれるんですけど、Xperia とかそういうのはですね、それすらも変えれるということで、なんか、ね、いろいろタスクを表示させたりとかもできるみたいだし、まあ、そこら辺はちょっと難しいんであんまやってないんですけど、一番ね、まだ私はそこら辺いじってなくて、デフォルトの状態にしてあるんですが、そういうのもありますよ。ね、本当にこれはすごいっすよ。うん、本当にね、毎日これを いじってアプリを入れて、なんかどんどん便利にしていくっていうのがすごい楽しくて仕方がなくてですね。うん、まあね、願うところであれば、ちょっとメールの方のね、ソフトが改善できればなと。あとね、これを使ってですね、まあ、聞いてくださった方も多いかと思われますが、ラジオ徒歩2分のですね、何回にある、当たるんでしたっけ？前回のね、放送なんですけど、何回かな？ 207回目の一部のね、私のミニ番組のブルーバイウェイはですね、この Xperia というか、Android ので動くサウンドレコーダーを使ってですね、録音してみたんですが、それがね、なんか思いのほか音が良くてですね、すごいんですよ、この、どういうアプリだったっけ？ちょっと待ってくださいね。PCM 録音ライトっていうアプリがあるんですけど、それはですね、非常に便利で、まあ、ラジオ徒歩2分の方でも言ったんですけれども、録音して、まあ、大抵携帯電話、今までの携帯電話って、こう、録音すると 3GP っていう形式なんですよ。で、それを iTunes で開いて、MP3 にしたり、なんやかんややって、なんかそれ開いて、それを Wave に変えてみたいな、いろいろあってめんどくさかったんですけど、これはもう Wave 形式で録音してくれるので、あと周波数も変えれるから、音もいいし、本当にこれは優れものですよ。で、それで PC につなげば、ちゃんとパソコンの方にも音声を置けるんで、またね、ゲストさんを呼んだり、どっかお出かけし収録することがあったら、これ使えば、ね、本当になかなかの高音質で録音できるから便利だなというところがあります。まあね、聞いてくださればわかると思うんですが、なかなか音がいいです、思いのほか。ね、これは、 他にもね、ちょっと便利なのがあったら使っていきたいなと思うんですが、とりあえず今のところこれがいいですね。まあ、リンクとか貼っときますので、もしAndroid 携帯ユーザーの方がいらっしゃったら、使ってみてはいかがかなというのを思いまして、それを使えば本当に簡単に ネットラジオできますからね。うん。音もいいからね、そのままアップロードしてもそんなに違和感ないぐらいな感じで、ね、すごいっすよ、本当に。この子。うん。まあね、もし、購入を迷ってる方がいらっしゃったらね、買ってみるといいかなと思うんですが、まあね、スマートフォン、まあ、ちょっと最後だけネガティブキャンペーン的なことになっちゃうかもしれないんですけど、まあやっぱりあくまでもこれスマートフォンなので、普通の携帯にそこそこ満足してるけど、興味本位でエクスペリア欲しいなっていう人あんまり買わない方がいいかもしれないですね。普通の携帯とは全く別物になってるんで、例えば、なんだろう、カメラとかでも本当に写真撮ったら2メガぐらいある容量があったりとか、2メガじゃないか。でも本当にデジカメで撮ったような写真になってるんで、だからこう一般の携帯同士でやるみたいな写真の交換とかもあんまりやりにくいですし、あと赤外線ないし、あとね、赤外線あんのかなこれ。まあよくわかんねえや。まあ多分、ないのかな ?iPhone はないっていうよね。まあそれとか、まあもちろんこうタッチパネルで直感的に操作するっていうのがあるし、そこも慣れが必要ですしね。あとも、そうそう、最後に文字入力のことだけ言っときますけど、これはフリック入力って言って、なんか、こう、普通の携帯みたいな、こう文字盤が画面上に出てきて、それをスライドさせることによって、例えばイって打ちたかったら、あ行のボタンを押して左側にスライドすればイって打たれるんですよ。この、母音がね、あいうえおの順番、いうえおの順番で左から左上右下っていう順番に時計回りに並んでるんで、これをスライドしてやると文字入力ができるんですが、そこもね、まだ私は今練習中なんですけれども、もうこれ慣れればね、すごく早く打てるじゃないのっていうのを思いますね。まあ実際そうみたいですし、だってね、一文字打つのに、だいたい1操作。まあ、押してスライドするっていう動作も入れても2動作で済みますからね。まあ、携帯、普通の携帯だったらボタンをポチポチ押していかなきゃいけないんですが。まあ、でもね、そこら辺は今練習中で、やっぱね、私もこう、打ち間違いというか、ボタンの押し間違いとか、あと、タッチした位置が微妙にずれてて変な字が出ちゃうとか、そういうのも多々あるんで、そこら辺は慣れかなというところなんで。ね、あとね、料金の面でも端末自体はね、2年間機種変更しないとか解約しないとかいう契約を結べば端末が数万円割引されて、だいたいね、ポイントなしで3万円後半、私は3万8千円ぐらいだったかな、ポイントとか割引とかなしで、その割引だけ使って3万8千円で、あとポイントを使っていろいろやって結局 3万円ちょいで買えたんですけど、あとね、料金プランも、普通のパケ放題から、その、パケ放題ダブルっていうのをやらないといけないんですよ。i モードで通信してるんじゃないから、i モードの、まあ、もちろんサイトは見れないし、いわゆる携帯サイトとかっていうのは見れなくなりますんで、だからやっぱりね、二台持ち、私みたいに入れ替えて使うか、もしくは新しく契約して持つかっていうのがいいと思います。うん、だけど、大概の人はあんま持つ必要ない携帯かなというのもあるっちゃあるんですけどね、そういうのが。だから特に、ね、普通の携帯を、こう、毎日、それで十分満足して使えてるっていう人はあんまり買えない方がいいかもしれないですね。うん。で、あとね、料金の方もさっき言ったパケ放題ダブルっていうのに変えなきゃいけないんで、高くなりますしね。うん、まあそういうところがあって、ちょっと最後だけね、マイナスなことを言っちゃったんですが、基本的に本当に楽しい携帯でですね、携帯というか、まあ端末で、もう非常にこう、機能を増やしていくのが楽しいです。ねえ、これは、いいですよ。もしね、スマートフォンの購入を考えている方がいらっしゃったら、買ってみれば必ず満足できると思いますよ。うん、まあ不満、特に不満は今のところないんで、まあまたね、いろいろいじくり回して、レビュー的なことも喋れたらいいかなと思っております。ということで、スマートフォンの話でございました。
岩手県盛岡市を中心に発信しているネットラジオ、ラジオ徒歩2分。結構どうでもいいことからそこそこどうでもいいことまで、さまざまなことを話している半ば本気の素人ネットラジオ番組です。またサクが出演しているミニ番組もあります。脇道の脇道、番組ページのリンクよりごアクセスください。
はい、後半は話がガラッと変わりましてですね、まあまたスープカレーのお話でもしていこうかなと。 よくよく考えたらスープカレーの話するの結構久しぶりですよね。どこまで話したのか分かんないんですけど、一応話そうとしてるネタは溜め込んであるんですけど、どれを喋ったのか分からなくなって、多分シーフードのスープカレーの話をしたかなというところまでは覚えてるんですけど、どうだったっけな、話したっけな、また後々確認しといて、喋ってなかったらまた次回にでもやろうと思うんですが、ね、ご存知スープカレーですよ。わからないスープカレーって何っていう方がいらっしゃったら、私の過去の放送を遡って聞いていただくか、もしくは私に直接聞いていただいてもいいですしね。はい、そんなことで、最近ですね、私がハマっておりますのはですね、ハンバーグのスープカレーにハマってまして、まあ、知っての通り、チキン、ポーク角煮、ビーフ、エビフライとか、まあ、名古屋店だけなんですけれども、まあ、そういうのを、あと、ね、ジンギスカンとかそういうのもあるんですが、ね、その中でもね、たまたまチキンとポークも、ビーフも一通り食べて、やっぱチキンが一番いいかなっていうのを思ってた頃に、たまたまハンバーグのスープカレーを食べてみたんですよ。確かちょっとね、お値段も、ちょっとお高めで、基本で、1100円だったかな、ハンバーグは。でちょっとお高めなんですけれども、それ食べてみたらまあ美味しくてですね、まずハンバーグがすんげえ分厚いの最初はね、いわゆる深いスープ皿の中に上に野菜がバッて乗っててよくわからないんですけど、試しにスプーンで持ち上げてみたらまあ分厚くて重いことねえ、これは非常に満足感のあるあれでですね、まあ味もしっかりついてるんでご飯に非常に合うんですが、それでね、やっぱいつも通りランチタイムに行って、ハンバーグの値段頼んで、でいつもハンバーグを半分ぐらい残してご飯おかわりして残りで食べるみたいな感じでいつもやってます。はい、非常に美味しくてですね、個人的に次はね、ちゃんちゃんってやつがあって、まあ、あれですね、いわゆるちゃんちゃん焼きとかのね、鮭なんですけれども、それをねちょっと次は食べてみたいなっていうのを思ってるんですが、でもやっぱりちょっとチキン、久しぶりにチキンも行きたいなっていう気持ちもあります。あ、でもね、そう、マジックスパイスで怖いのがね、なんかいろいろ試したくなるんですよね、やっぱり。こうね、基本のスープが何種類あるんだっけな。だいたい6種類か5種類ぐらいあって、で、あとトッピングもありますしね、もうほんと山ほどトッピングがあるんですよ。まあね、ちょっとあんまりこういうのは言いたくないんですけど、ちょっとね、トッピングの方は結構割高な感じがするんですけど、まあそういう感が否めないんですけど、まあまあ、ね、飲食店のトッピングとかってまあ大体そんなもんですよねっていうところで、まあちょっとお高めなんですけど、結構いろいろ試してみると、楽しいので、やってみたいんですが、ちなみに私が一押ししてる、トッピングは、がっつり食べたい人はフランクフルト行っとけっていうのはいつも言いますね。ちょっとね、フランクフルトもだいぶお高めの250円かな、そこらなんですけど、すごいね、スープ皿の端から端ぐらいまである長さの、で、割と太めのフランクフルトがボーンと一本出てくるので、それが非常にご飯と合うので、なんかね、肉気が欲しい時はあれ頼むとだいぶ満足感が出るんじゃないかなというのを思ってます。それでね、それとかね、私がこの間食べた舞茸もなかなか美味しかったです、ね。何かと今ブームになってる舞茸をちょっと頼んでみたんですが、ね、そんな感じで、まあ、基本的にね、私はトッピングはね、期間限定のを頼むことが多いですね。いつもね、店行くと、こう、紙が置いてあって、店員さんとかが教えてくれるんですよ。こういう、今、期間限定でこういうのがありますよ、っていうのを、ぜひどうぞ、みたいなことを言ってくれるんで、まあ、それを見て頼むんですけど、そうそう、この間、もう今終わっちゃったんだけど、8月の頭かな？あ、8月の中頃ぐらいか、そこらに行った時に、オクラトッピングっていうのがあって、オクラね、ネバネバの、それ頼んでみたら非常に美味しかったです。まあ、今ないんですけどね、あれ、オクラね、レギュラーメニューにしてほしいぐらいなんだよね。なんか、いわゆる、こう、細めな輪切りにしてあって、ドバッと入ってるんですけど、オクラが。うん、それがね、非常に美味しかった。で、オクラを残しとくと、最後の方のスープにとろみがつくっていう不思議な現象が起きて、なかなか楽しいです。はい。それでね、あとは、そうそう。さっき言ったハンバーグのスープカレーなんですけど、辛さを値段、まあ、いわゆる標準的な辛さ。標準的な辛さってもだいぶ辛いんですけど、いわゆるマジックスパイス内での、こう、標準な辛さの値段ってところは、にすると、こう、ちっちゃいジャガイモが1個ついてきますので、あれが非常に、個人的に結構好きです。うん。でね、そうそう、この間ね、いつもね、私大体真ん中の辛さの値段あたり 行くんですよ。それが一番ちょうどいいぐらいの辛さで、しかも値飯からねスープの量と野菜とかが増えるんですよ。あと具材とかも。だから値飯もだいぶお得なんですが、この間行った時にですね、まあね、いろんな人に進めていくにあたって、やっぱり辛い人、辛いの苦手な人だとあれじゃないですかね、食べれないとかがあるんで、一応私も低めな辛さがどんなもんかっても確かめるためにもですね、何食べたんだっけな、瞑想だっけな、瞑想か覚醒を頼んだんですよ。だいぶ辛さが一番下か一番下から二番目ぐらい、あれはね食べてみたんですが、やっぱりね最初ちょっと全然ですけど、ちょっとヒリってくるぐらいな感じで、あ辛いのかなって思いきや、なんか食べていくうちにどんどん慣れちゃって、まあスープカレーってそういうもんなんですよ。そこが恐ろしいところで、なんか食べながらも、あー辛いなって思いながらも、どんどんどんどん慣れてって、どんどん食べれるようになるっていうところがあって、で、なんかその辛さが癖になってまた食べたくなっちゃうんですけど、それで、下の方の辛さ食べたら、まあね、すごい食べやすくてバンバン食べれる感じで、それ、あれはあれでなかなか美味しかったですよ。だからね、覚醒あたりはね、本当に辛いの苦手な人でも十分食べれるかなっていう感じです。はい。ねえ、本当にいいですよ、あの店は。この間行った時とか、食べ終わってから友達がなんかの振り込みをするとかなんとかで PC の方に受け取ったメールを携帯で一生懸命見て、あーだこだ探してたんですよ。で、長い間店に居座ってたんですけど、店員さんがちゃんと気遣って、水のね、氷入れ替えてくれたりして、ゆっくりしてってくださいねっていうゆっくりしていってねみたいな感じのことを言ってくださったんで、非常にね、あそこは居心地がいい店ですよ。あと店員さんもね、すんごいフレンドリーでウェルカムな感じなんで、だから初めての人にもこう優しくしてくれるし、まあ私はもう慣れたんで完全に顔覚えられてるんですけどよくね、友達とサッカーの話してるんで、サッカー好きのあいつらが来たなっていうのを思われてるような気がして。だから、この間行った時も、あれですよ、今度からな、キリンのチャレンジカップ始まりますね、みたいなこと言われて、あ、そうですね、って喋ってたんですけど、ね、なかなか楽しいですよ、あそこの店は。本当ね、最初ちょっと敷居が高いんですけど、食べてみると、ね、本当に、意外といけるっていうのがあって、昨日もね、昨日の夜中に、まあ、某ツイッターでとある方と喋ってたんですけど、私がね、あまりにも勧めるから、実際に行ってみたって方がいてくれたんですよ。で、そこでどうでしたかって聞いたら、本当に美味しかったっていうのを言っていただけてですね、なんか、すごい私も嬉しくなりまして。うん、まあ、しかもね、その方が女性だっていうことなんで、まあ、女性に、一応ね、男性は満足できると思うんですよ。結構がっつりな量があるんで。で、ライスも大盛りにするといっぱい食べれるし、特にランチタイムだったら、おかわりも自由ですからね。おかわり無料ですからね。なんですけど、まあ、ね、中でも女性に、こう、満足感を得られたのは、なかなか嬉しいことだなっていうのを思って。結構ね、女性に勧めるのに、若干抵抗がなきにしもあらずなんですよ。結構量が多いんで、あと辛いのがあるから、まあ、辛さをうまく自分、好みに合わせないと食べれないってところがあったりするんで、まあでもね、まあ店自体もね、女性のお客さんは結構多いんですよ。だからやっぱみんな食べれるもんなのかなっていうのを思ってて、まあこの間行った時ね、隣に座一人で来た女の人が、どうだろうな、20歳のね後半ぐらいの人かな、女の人がですね、コクを頼んでていや、この人プロだとか思いながらしかもそれを割と平然と食べてて、ちょっときついっすね、みたいなことを店員さんと喋ってて。いや、ちょっときついどころの問題じゃねえだろ、とか思いながらね、思ってたんですが。まあ私はね、ちょっと辛さが値半あたりで限界かなっていうところで。値半でも若干ヒーヒー言うぐらいなんですけど、まあでもその辛さの癖になってたまらないところがあるんで。ね、まあまた興味ある方は行ってみてはいかがかなというのを思います。いや、本当にいい店ですよ、あそこは。ただね、ちょっと、初めての方はよくわからないって方もいるかもしれないんで、まあ、私を誘ってくださいということで。はい、そんなことで、スープカレーのお話でございました。またね、次、新しいメニューに挑戦したり、何か、喋ることがあったら喋っていこうかなと。別に私、回し物でも何でもないんで、お金とかももらってないんで。はい、ただ、個人的に好きなだけで紹介してるだけなので、そこら辺はご了承ください。はい。はい、脇道の脇道19回になりますかね、そろそろ終わろうかと思うんですが、スープカレーとエクスペリアと私みたいなまあね、そんなのどうでもいいんですけど、ようやく19回、20の大台がもう目前に迫ったってところですけど、ここまで長かったねもう実はそろそろ始めて1年ぐらいになるんですよね。あ、ちょっと見てみようか。もう1年だよね。秋頃に始めたから、あ、9月、わきわき第1回、あ、9月7日、あ、もう1周年過ぎてるわ うわ、やべえやべえ。はい、ということで、次回はワキワキ1周年記念放送です。どうしようなんかしないとな。うん、あ、いかんな、すっかり忘れておった。いやー、ちょっと確認してよかったっすね。もうこれ忘れてて11月か12月頃に気づいて、あれもう1周年過ぎてるみたいな感じで。いやでもね、1年で19回更新っていうのは少なすぎるわね。あんまりね、こうネットラジオをやってるって言いたいんですけど、あんまりね、こう最近始めたわけでもないんで、まあ一応ね、徒歩2分の方では長い間やらせてもらってるんですけど、自分のネットラジオとしてはだいぶ配信回数が少ないんで、あんまり言えないところがあるんですが、次回なんかしたいね、せっかくだし。うん、またお酒飲みながら喋るか。飲みながらではないんですけどね、 お酒が入った状態で喋るっていうのをね。うん、いやー、なんかやっていこうかと思うけどね、なんか企画とかあったら個人的に教えてください。はい、そんなことです。まあ次回の更新はいつになるかわかんないですけれども、夏休み、私が学校が始まるのが20日からなんで、まああと1週間ちょいぐらいしかないんで、ちょうど1週間ぐらいか、それぐらいしかないから、できるだけまたね、夏休み中の間にあと1回ぐらい更新しておきたいよね。うん、またやろうと思いますの で、なんか適当に投稿とかがあればお寄せいただけたら嬉しいなというのを思っております。こんなところですかね。あ、そうそう、前回の放送ではちょっと間に合わなかったんですが、前回のゲストに来てくださった、水薙さんが、ネットラジオを新しく始めたということで、前回のね、喋った時点ではまだ始まってなかったので、ちょっとあのね、ふわっとした情報しかなかったんですけれども、あのリンクの方にですね、水薙さんがやってらっしゃる、ラジカル15という、ね、ネットラジオがありますので、そちらもリンク入れといたので見ていただければなと思います。さすがにトークに安定感がある水薙さんのラジオなので、ぜひ聞いていただけたらなというのを思います。はい、そんなことで、今回はこの辺にしようと思います。以上、ブルーバーウェイじゃないわ。もうダメだね、1年やってるけどね、未だに間違えるね。てか、むしろこのワキワキよりブルーバーウェイの方が長いからね、こう喋っててもブルーバーウェイを収録してるっていう気になっちゃうんですよね。そこの癖が未だに抜けないんですよね。はい、脇道の脇道、お送りしたのは朔でございました。ありがとうございました。